ここからは下田と
酒井が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストに NPO 法人ココルの田中理恵さんにお越しいただきました。今日は日頃の活動についていろいろお聞きしていきたいと思います。田中さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まずは団体の紹介をお願いします。
はい、特定非営利活動法人ココルの田中理恵です。昨年の4月16日に NPO の認可が下りて1年余りの団体ですが、今日は一日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
アニマルセラピーという言葉を聞かれたことはありますか？
アニマルセラピー、
はい、
セラピーは分かります。
はい、はい、そうですよね、
はい、
で最近やっとメディアでも取り上げれるようになってこられてきたんですけれども、まだまだちょっと認知度が低くて、うん、ご存じない方が多いと思います。
はい、
私は公益社団法人日本動物病院協会のアニマルセラピー活動に参加して8年になります。
はい、
この8年で活動して感じたのが、ボランティアさんの不足、そしてセラピードッグの高齢化なんですね。
はい、
で私もそうなんですけども、こんな活動を身近でやってるところも知らなかったし、どうしたら参加できるのとか、うちの子でもできるんかなと思われると思うんですよ。
はい、
でまた今までボランティアで参加していましたけども、大型犬だと車に乗って活動場所まで行かないといけないし、京都とかね、富田林、堺とか地域もバラバラなところから参加してくださってるんですね。
はい、
そうすると交通費とか高速代とかガソリン代が必要ですよね。
あ、はいはい、
で私はせめて交通費だけでも渡せるような活動にしたい、もっとたくさんの人にドッグセラピーを知ってほしいと思いました。
はい、
であとドッグセラピーを通じて枚方の障害者施設、特区ホームさんとの運命の出会いがあったんですね。
はい、
でそこで、ね、障害のある人たちと触れ合うことになったんですけども、彼ら の魅力にすごく引き込まれて、でちょっと枚方市のガイドヘルパーの資格も取って彼らの現状を知ることになったんです。
はい、
で調べていくと、厚生労働省の調査では彼らの給料はね、全国平均1万4000円なんですよ。
はい、
で大阪がなんとワースト1なんです。
へ
で彼らのために何かできることはないかなと思って NPO を立ち上げたわけです。
はいはい、
でこの1年でできた活動っていうのが、日本でアニマルセラピーの第一人者って言われる山崎恵子先生っていうのが東京に住んでらっしゃるんですけども、
はい、
その先生に大阪まで来ていただいて、アニマルセラピーのセミナーをやっていただいたり、犬のトレーニングのワークショップとか、
はい、
あと動物たちのことを知ってほしいセミナーをやってきました。
はい、
で今は、あと枚方の障害者施設でグリーンハーフさんって津田の方にあるんですけども、そちらの方のサポートもさせていただいてます。
はい、
そんな感じでやってます。
そもそもそのドッグセラピーというのはどういうものなんですか？
ドッグセラピーは最近気がついたんです、知られたんですけど、
はい、
ドッグセラピストっていうとなんかワンちゃんを癒す人、
そう僕今そう思いましたけど、逆ですか、もしかして
逆なんですよ。
はい、
で喋っていると、ここ最近そういう人によく出会ってるんですけど、いやじゃなくてワンちゃんを連れて行って、
はい、
高齢者施設とか障害者施設を、
はい、
訪問して、でやっぱりその動物がきっかけとなって、やっぱりそうするとね、高齢者の方の笑顔が、笑顔がなかった人が一緒にして笑顔になったりとか、そういう、
はいはい、癒しの役割をされる。
そうですね、それが本当に人と人だとなかなか笑顔が出ない方たちが、やっぱりワンちゃんが一緒に行くことで、
はい、
笑顔が取り戻していただけるという活動です。
あ、そのワンちゃんが何か活動っていうか、その具体的に何か働きかけみたいな訓練をしてるわけではなくて。
そうですね、ワンちゃんが働きかけるっていうよりも、やっぱり言葉がと言葉がなくても、やっぱりワンちゃんって非言語コミュニケーションっていうのがあるので、
はい、
やっぱり言葉なくてもなんか通じ合う部分っていうのを持っているのが大きいと思います。
なるほど、
はい、
今よくわかりました。
そうですか、わかりました。
はい、
はい、 で、現在会員の方またはメンバーの方は何人くらいおられますか？
うん、はい、この1年で本当に会員の勧誘を全然してこなかったので、
はい、
今現在15人なんですね。
15名おっしゃるんですね。
はいはい、で主にコアなメンバーばっかりで、で男性は1人、残念ながらお一人だけ、はい、であとは全て女性です。で年齢層はね、30歳後半からやっぱり50代ぐらいの方が多いです。
は
い、
なるほど。
多分子育てが終わって一段落された方が多いのかなとも感じます。
うん、あ、そうですね、ちょっと余裕があってね。うん、
はい、
う
ん、
はい、でドッグセラピーについて伺いますが、そもそもなぜ犬なのですか？うん、であと田中さん自身はドッグセラピーにどのように出会ったのですか？う
ん
う
ん、はい、なんで犬なのかっていうことなんですけども、うん、やっぱりワンちゃんは人が大好きな子が多いこと、
うん、
でやっぱりトレーニングがよく反応できること、
はい、
で私たちが望む行動を学習することができること、
はい、
で小鳥とかハムスターとか、うん、猫ちゃんとかに比べるとたくましいこと、
はい、
で大型犬は、まあ、盲導犬とか介助犬とか大型犬やと思うんですけども、やっぱり小さな動物と違って歩行訓練などにおいてクライアントさんを身体的に補助する活動ができること、うん、でやっぱり社会性が高いこと、
はい、
あと人と目線を合わせることが上手であること、
は
い、であといろんな人と活動するのに一生懸命になれること、
はい、
であとボール投げなど楽しいゲームを一緒にできること、
はい、
であと訪問先まで移動するのに、うん、楽にこなすことができること、でやっぱりちょっと健康を害することが少ないことがやっぱり大きいと思います。
はい、
はい、
で 犬ならではのいろんな、
はい、これは犬だ
利点がたくさんありますね。
ありますね、やっぱり犬はすごく大きいと思います。はい、にゃんこちゃんはやっぱりその慣れる子って本当に少なくて、
あ、なんか気まぐれな感じしますもんね。
そうそうそう、本当に 犬みたいな猫しか無理ですね。
は
で、あとまあドッグセラピーとの出会いなんですけども、やっぱりその最初に話させていただいた公益社団法人日本動物病院協会と出会ったからが一番大きいんですね。うん、何で出会ったかって言いますと、ちょっと今飼っている愛犬がアメリカンスタッフォードシャーテリアっていう変わった犬種なんですけども、そのブリーディングをちょっとやってまして、でその時にやっぱりお渡しした飼い主さんから、こういう時どうしたらいいんやろうとか、しつけの問題ね、
はい、
もうとか、こういう時健康をちょっと害した時とかに、こういう時はこんなやっぱりすぐ病院行った方がいいですかとかっていうこととかいろいろ聞かれた時に、
はい、
やっぱり自分もいろいろ勉強してみて、でそれでちょっとインターネットで調べてたら、そのこの団体に出会ったんですね。
はい、
でその時にアメリカのテリー・ライアン先生っていう方がそこでセミナーをやってらっしゃって、でそれを本当になんかワンちゃんが実技見せてくださるんですけども、
はい、
本当にワンちゃんがこう命令して動くんじゃなくて自分で考えて動いてる姿をすごく見せてくださった時に、うん、すごく今でも覚えてるんですけど、すごい感動して、
はい、
でその先生にちょっとやっぱり教えてもらおうと思って、その先生のしつけ教室、
はい、
教えてもらってるしつけ教室に行くようになって、でやっぱりそこで同じその団体がそういったしつけ教室もやりながらアニマルセラピーっていう活動をやってらっしゃるのを知って、
はい、
そこで初めて行くようになりました。
なるほど、わ、はい、かりました。
はい、
じゃあ後半ね、もうちょっと詳しい話を伺いたいと思います。
はい、
久田と酒井をお届けしている我が町の NPO のコーナー、本日ゲストにお迎えしている NPO 法人ココルの田中理恵さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。